めます。給湯流茶道プレゼンツ、サラリーマンの傷を癒す日本文化、オフィス諸業無常。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、はい、ありがとうございます。はい、これで大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。はい、このラジオはですね、サラリーマンでもわかるように日本文化をわかりやすく紹介していくラジオになってます。改めまして、私、給湯流茶道の谷田半球と申します。給湯流茶道というのはオフィスの給湯室で抹茶を立てる団体です。利休とか秀吉とかが戦場で抹茶を立てたように、サラリーマンも戦場のオフィスで抹茶を立てています。よろしくお願いします。で、今日も素敵なゲストがいらっしゃっております。自己紹介お願いします。
はい、田川亜希と申します。
ウェイ
陶芸家でいます。はい、
そうでございます。給湯流茶道は田川さんにめちゃくちゃお世話になっておりまして、本当にいつもありがとうございます。
いやいや、こちらこそです。
最初はですね、田川さんがザビエルね、フランシスコ・ザビエルの絶妙な似顔絵がついてる、はい、コップを店で見つけまして、震えながら買ったのが出会いのきっかけでして、
まあ、いろいろそうです。古田織部とか、
ね、そうですね。そうだ、それも買ったわ。そうそう、はあはあ、信長とか古田織部も絶妙に抜けた感じの悪意と善意の狭間のねキャライラストみたいな、やはり素直とも違う、やっぱ女性の奥深さもあるみたいな。
急にね、なんか戦国系のマグカップが売れるなと思ったら全部谷田さん
そうですね、はい、それそういうことなんですよね。はい、それでここ数年ずっと仲良くさせていただいてまして、今日はそれでお呼びしております。
ありがとうございます。
はい、ちょっとですね、先に皆さんお付き合いいただきたいんですけれども、この田川亜希さんと2020年12月6日の夜7時からズームで一緒に茶会をやります。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。なんとさっき言ったフランシスコ・ザビエルが12月が命日ということで2人で異常に盛り上がりまして、
そうですね、
はい、やることになりました。なんとですね、田川さんに聖杯型のワインとか入れられそうな勢いの、まあ
ね、まあ、
はい、マグを、絶妙なザビのキャラ絵が載っているものを作っていただきまして、この茶会にご予約いただいた方には事前にですね、ご自宅になどザビのその聖杯
が届く
で、みんなでその夜7時からそのズームでちょっとつながってみんなで乾杯を、同じザビの聖杯で乾杯、
聖なる夜に、ね、
もうそうですね、クリスマスも近いのでというのと、はいはいはいはい、あとまあそのザビエルはですね、まあ、調べれば調べるほどすげえサラリーマンには共感しかない人生を送っておりまして、まあその本国のね、ヨーロッパの方から派遣されるけども、まあそう簡単に布教なんかできないわけです。日本もね、寒くて出てちゃったりとか、
そうですね。
あともうやん、ね、ヤンキーみたいな信長とかにも話がもうできるのかできないのか分からず、
脱走ですからね、もうみんな。
そう。で、東アジアの営業をやめて、東南アジア行ったら、そっちはそっちで先住民の方に、ね、出てけって言われたり、故障泥棒って言われたりとかですね、まあ、ひどい営業目標でね、その信者を作んなきゃいけないのに、いろいろあって、最後は中国で噴死するっていう。
ブラック企業ですね。
そうですね、ブラック企業としての王国から派遣されたサラリーマンとして、そのザビ様をね、まあ、本当にカソリック教会の方とかに、お前何やってんだって言われるかもしれない。私たちなりのリスペクトをして、そういうお話もしながらやろうと思ってます。ぜひ皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、Google でですね、給湯流、その給湯室の給湯のに流れる給湯流ザビエル命日って入れると出てきますので、予約サイトが
ザビエル命日すごいですね、はい、検索は。
そうなんです。それだと確実に一番上に出てきました。はい、でその12月6日確実にそのザビの聖杯を手に入れるためにはですね、11月の18日ぐらいまでに予約していただくぐらいじゃない、もう18日1118
ぐらい、はい、
に予約していただきたいので、あと1週間ぐらいぜひ皆様お願いします。
お願いします。
はい、番宣が終わったところで今日の本編に行きたいと思います。
はい、行きましょう。
今 今日のテーマはですね、陶芸家の田川さんを呼びつけて、なぜかロンドンで浮世絵はどんな風に売れているのかをテーマにトークしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
ウェイウェイ。田川さんはイギリスに留学した時があるんですよね、は
い、そうですね、まあ、ちょっと留学の経緯もまたかなりドラマチックですけども、
聞きてえな、
まあ、まあそれ結構ね、あのだいぶ尺取りますんで、はい、まあ、
とりあえずそれじゃあ後編でまたやりたい、ね、
そうやる、はい、ここまですごいから、はい、もうあの、はい、2004年ぐらいなんですけども、まあその頃にちょっとね、あのロンドンの方に行
かせてかっけ
ー、いやもうな、右も左も分かんないロンドン行ってうつ病になるっていう話だけど、
でマジっすか、田川さんほどのメンタルの強い人もうつになる、
強いのに
恐ろしいロンドン、
バカにしていたがうつになるっていうなんてやつだみたいな、
いやロンドン恐ろしいな、まあ、曇ってるしな、なるほどね、うん、なるほど、いろいろ、じゃあちょっと ロンドン留学自体のトークはまた今
度、そうです、後日かなって、
その何留学もあの語学留学じゃなくてその陶芸の留学ですもんね、
ま、いやところがあの語学で入ったんですよ、もういろいろね、
出た出た、いる、あそれね、ピーが入っちゃうやつね、
そうなの、
語学で、うん、まあ、そうか、学生ビザ的なの取ったけども、いろいろあったぞ、
いろいろあってね、最終的に強制送還されまして、まあそれはいいんだけど、
でそれでバイトしてたんですよね、
そう、バイトって言っても、もうなんかただのお手伝い、あのその浮世絵ギャラリーを運営してるオーナーが、まあ、ほぼタダで使えるような留学生を、
なるほどね、
のもうちょっとなんか悪い条件でこうやらせてたっていう、
あ、東アジア人なら誰でもいいみたいな、
そう、奴隷制度よな、奴隷制度、
いやでも本当ヨーロッパの奴隷制度は闇深いっすよね、
そうですね、なんかもうナチュラルに奴隷にするっていう、
そういうこと、そういうこと、
大丈夫かな、こんなこと言って
ちょっとね、まあリスペクトした上で話してるんで ね、はい、ね、あの、はい、あと、はい、信じるか信じないかは私次第ですけど、
そうも言い切れないっていう、
ね、はい、まあでも実際にね、そうそう、なんか前もね、なんかベルリンにで頑張ってるアーティストさん、はい、日本人のアーティストに教えてもらったけど、はい、うん、ぶっちゃけ、はい、そのヨーロッパの人種のヒエラルキーが今もあって、うん、日本とはレベルの違う人種差別があって、ぶっちゃけアフリカ系の方よりもアジア系が一番下なんだと言ってました、はい、で、まあまあ、なんでやっぱ田川さんは、はい、あのね、可愛い女の子だけど、まあ、ほぼ奴隷として、そのろ浮世絵ギャラリーでバイト、ただ同然でバイト、そうなんです。なので、はい、今日は陶芸の話では
ない、
まあ、個人的にそのやっぱりその、はい、浮世絵ってね、日本ではやっぱプロパガンダというか、はい、そのね、あの明治時代に開国して日本のアートやべえぞって売り込んだってことになってるじゃないですか、日本では、まあ、
葛飾、
うん、北斎とか、やっぱね、ゴッホが浮世絵好きだったとか、うん、モネも浮世絵に影響を受けたとか、はい、やっぱ言いたい美談になるとこで、うん、まあ、そういう話、うん、自分も個人的には好きなんですけど、今日は田川さんのその奴隷としてのザクバランなトーク、なかなか、あ、もうね、今や浮世絵は美談ですから綺麗な話が多いと思うんで、田川さんにしか伺えないことをビシビシ聞きたいなと思ってます。でそんなね、あのリアルに働いてた人を差し置いて言うのもあのお恥ずかしいんですけど、まあざっくり雑に知らない方に浮世絵をあの紹介しますと、まあ、江戸時代の一般的な我々みたい貧乏な人たちが買ったブロマイドとかポスターに近いみたいな感じですかね、まあ、あとまあ雑誌に近いで、まあ、版画の形で大量生産されてて、うん、まあ、当時の江戸の人気カフェの店員さんみたいな、昔で言えば109のカリスマ店員みたいな人たちが、うん、あのイラストに、ね、なって、でそれが浮世絵で売られているみたいな、うん、まあまあ語弊があるんでね、あの浮世絵を超信じてる人には殴られるかもしれないですけど、サラリーマン的に言えば、例えばミスコンで1位になったミス立教のなんとかさんがヤンマガにあの出るみたいな、水着で出るみたいな勢い、あ、まあ、あの、ね、水着でこそないです、うん、まあね、春画もこの浮世絵 の中にも入ってますし、あ、そうですね、本当に一般の人が買っていた面白雑誌みたいな感じですかね、まあ、
そうですね、はい、かなりカジュアルな感じです。
ですよね、はい、今となってはまあそう、ね、高い値段で売られるとか、うん、北斎が美術館になるとかあるけども、まあ、元はカジュアルだということで、
そう、
はいはい、で、まあ、さらに私がペラペラ喋りますと、まあまあまあそういう、まあ、本当ヤンマガの水着グラビアみたいなのにもあったので、ヨーロッパにその明治時代に伊万里焼とか有田焼を一生懸命輸出するときに、うん、プチプチに変わる緩衝材としてそのぐしゃぐしゃにして浮世絵でくるんでいた、うんうんうん、それがヨーロッパの人がくしゃくしゃの髪の方がよくねみたいになって、何この目の細い絵やべえみたいな感じで最初は流行りだしたというのも聞いてます、うん、はい、っていう私の雑な浮世絵の紹介の後で、で、その浮世絵ギャラリー結構当時の2004年のロンドンではまだまだ珍しかったという、
うん、そうですね、まあ、あの専門に扱ってるところはほぼなくあんまり、
なるほどね、
思いますね、
なるほどなるほど、じゃあもうわけわかんない伊万里焼とか、うん、手裏剣とかと一緒に売ってるとこ
はあったかもしれないけど、まあ、なんかアジアにとくくりとかに、まあ、されてた
り、あー、ありがちね、テコンドーと忍者とカオスみたいなあるあるですね、
だけど、まあ、なるほど、そこのオーナーが結局あの、うんうんうんうん、ハーフで日本人
と、あ、そうだったんだ、
イギリス人のね、でなんか、
はいはい、
ちっちゃい芸のおっちゃんだったんだけど、
あ、素敵ですね、
そうそうそう、なんか、うんうんうんうん、そういう経緯で多分使ってたんじゃないかなと思いますけど、
あ、じゃあそのおっさんがもう浮世絵がめちゃ好きで、うん、頑張って浮世絵だけで、
うん、まあ集めたん
ですよね、いやいやいや、実際どんな人が買ってたとか思い出あります？
まあ
いろんな人ですか？
そのやっぱりね、おっちゃん、おっちゃんっていうか、うん、まあその
おっちゃんか
人が多いかなっていうイメージあったけど、その、
うんうんうん、
まあ、女性も、うんうんうん、いらっしゃったけど、まあ、あのやっぱり 高そうな洋服着てらっしゃる方々が、
あ、
まあ、とりあえずはその窓口としてはその北斎とかああいった、うんうんうん、あのすごく、ね、うんうん、有名な風景
綺麗な風景がね、景が誰も傷つけない、
とりあえず入るんだけど、常連さんにはやっぱり地下にご案内してい
いね、
そこにはもう大変な数の春画があって、ね、
マジで最高じゃないですか、もう
たくさんありましたね、あれは、
うわ、かっこいい、やばいっすね、なるほどなるほど、また、うん、
すごい
春画だけでもねお話ししたいぐらいですけど、もともとの春画はそのこそこそ見るあのエロいやつっていうよりはなんかね、はい、場合によっては、はい、その江戸時代のお姫様が結婚するときに、その子宝になりますようにっていうようなめでたいものとしてみんなでギャハハって見るようなものでもあったらしいんですけど、でも地下にもう置くってことは、そのゲイの店長さんもやべえからもう常連さんにしか見せねえみたいな感じ、
うん、なんかあの結構ね表現がすごくやっぱりなんていうのも大胆というか、
そりゃそうですね、もう具体的ですもんね、
あまりにも
本当に
物がでかすぎるみたいな、なんかもう、
あ、強調しててね、
そうそうそう、大変刺激的だったからね、
はいはいはい、そりゃそうか、うん、そうかそうか、
そうですね、
へえー、じゃあやっぱおっさんが多いのかな、おばさんより
そのね、やっぱ常連さんって
地下に行く人は
それが多いかな、
ね、それはいい話なるほどね、いやいや爆笑っすね、ちょっとそれちょっと春画の回もやりたいっすね、ちょっといろいろやりたいものがね、
あんなになってたんだから、そのね、あの春画ブームの時にだいぶあそこも
大き
か
った
んじゃないかなと、
そうだよ、だってそもそもあのちょっと前に細川家で、はい、あの巡回してきたやつも大英博物館ですもんね、大春画展、ね、
何度か来てる、
じゃあそのおっさんもじゃあすげえ、
う
ん、
だいぶ儲けたと思いますよ、
もうじゃあもう今頃もう売り払って悠々自適かもしれない、
可能性ありますよ、もう
先見の目があったんだわ、うんうん、すげえ、なるほど、いやいや、まあでちょっと春画の話もね5時間ぐらいしたいんですけど今日はちょっと 違うテーマもありまして、そのあれですね、まあよく言われることかもしれないですけども、はい、その家にか飾りたいものっていうのが強いですよね。そのロンドンは他人を気軽に家に呼んでバーベキューなどすると。
そうですね。
田川さんの分析では、
バーベキューもよくやってたけど。
うん、そうか、アフタヌーンティーってわざわざレストランで舐めなくていいんだ。
うん、まあそうそうそう、うん、家でやるのよ。
なるほどね、本当はそう、はい、え家にああいう金属の何段にも置くやつとかあるんですか。
なんかね、あれはないか、やっぱいろんな金属がいるから何とも言えないですけど、ある
あ確かに
あるんじゃないですかね。
あ、別にああいうふうに何段にスコーン置かなくても、うん、はい、茶飲みに来いよみたいな。あ、そうそうそう、
紅茶も非常によく飲みますんで。
それは本当に飲んでるんですね。
そうですね、はい。
まああれもね、一説によるとその産業革命で、はい、もう水道水が臭くなりすぎて汚ねえ感じでごまかすために紅茶にしてたっていう説もあるらし
いですね。なるほどなるほど。
今では皆さんそのおしゃれに思ってますけど、あんなのね、まあ言い方ひどいですけど、うん、インド植民地にして中国でずっと作ってた茶葉盗んでインドで植えて、でくっせえその工業汚水をごまかし飲むために紅茶にしたがルーツですから、
まあそうです
ね、私はなんでこんなにイギリスをディスってんのかよくわかんないですけど、好きですけどロンドン、はい、なるほどね。じゃあリアルアフタヌーンティーをして、まあだから家に呼ぶから、
うん、ありか
しそのちょっと壁になんか、うん、目の細い謎の絵が描いてあっ飾ってあったら、
まあ、ちょっとおしゃれですよね。
これ何人みたいな、うん、中国人韓国人浮世絵みたいな。
そうそうそう、う
ん、なるほどね。そういうのじゃあ、まあその常連さんじゃない人は1階でその誰も傷つけないエモい風景画としての北斎買って飾るみたいな、うん、それはいいっすね。なるほど。でもそのね、気軽に人を家に呼ぶってかっこいいっすよね。なんか日本だとやっぱ奥さんがうまい料理作れないと呼べないとかありますよね。
ありますね。
今もやっぱその、うん、ある程度やっぱなんか料理しないととか、あとまあ戦後核家族になっても団地とか家に人呼ぶっていうノリじゃないですけどね。
まあそうですね、そんなに頻繁には
ないですけどね。いやでもそっか、気軽に呼べるからこそなんか飾りたいみたいなあるですね。
そうです
ね、うん、なるほどなるほど。
かっこよくするっていうところがなんか楽しみみたいなところ。
日本はね、もうその団地そこに箱詰めみたいなありますけど、ちょっとそこが趣味なんだね。
ね、
そうですね。なるほど。
はい。
でしかも不動産を通さずに家を売買すると。
まあなんかよくね、今はどうかわからないけど、その、はい、結構友達とかに、
はいはい、
買わないみたいな感じで。
すごいね。
そう。
今ないもんね、日本じゃ。
やったり、やっちゃったりするみたいですね。
そのなんか、あんまり複雑な書類とかもないんですかね。
そうなんですかね。まあだから結構気軽に、その、なんていうの、あんたち見せてよみたいな感じで。
ああ。
そんな仲良くないけど、ちょっとあんたち見せてよみたいな。
バスで買うわよみたいな。そうそう、なるほどね。
の乗り回り系と。
なるほど。うん、いやでもね、もともとそのシェアハウスとかの文化もそっちからですもんね。なかなか日本だとそういうのに、ね、まあまあ江戸時代までは長屋でみんな住んでたんだろうけど、なかなかないけどね。
そうですね。結構ね、日本はね、うん、プライベート空間大事にする。
なんか今となってはね、そうそうそうそう。だからちょっと、まあ小ネタですけど、うん、もう、なんか、まあ、戦後に、その、なんか、住宅ローンを組んで、そう、日本人がマイホームを持つみたいな。
はい。
まあ、その辺からクローズドになったのかもしれないですけど、まあ、その住宅ローンを最初に日本で発明したのは、茶道も大好きだった阪急電鉄の小林一三という社長さんなんですけど、宝塚も作った。この小林一三の回は別の図鑑歌の人と収録してるんで、また今度配信します。宣伝が多すぎる。はい。
なるほど。
で、もう一個その田川さんに事前に聞いて面白かったのが、
はいはいはい。
その、うん、 日本だとそうぼーっとしちゃいますけど、ロンドンはいろんな宗教を信じてる人種が多いから、
そうですね、
宗教画とかタブーが多すぎて、うん、それで浮世絵がすごい、
そうですね、割とね、やっぱりあの、うん、信仰に関してはもう本当に多数ありますし、
うん、なるほどね、
人種はもう本当にいっぱい、そのやっぱり今ねちょっと EU から脱退したと言っているから、
そうだよね、
脱退しきれてないんじゃないかなと思うけど、
できんよね、
もうまあいろんな人が入ってくる入ってくるですよね。
なるほど。だからまあヒンズー、あとまあ昔からいらっしゃるユダヤ系、
そうですね、
まあ、イスラム系などなど、
うん、などなども本当に、
もうアジアなんて本当にクズですよ、細部ヒアルキの下の方
って。武器はまだね、そのやっぱり当たり障りがないというか、
まあなんかそういうね、強い信仰とはまたノリもね違う、ヨガに近いというか仏教、なんかまあね、まあ仏教関係者聞いたらブチ切れるかもしれないですけど、なんかちょっとノリは違いますよね、そのタブーっていう感じのものは仏教にはなさそうなんで、まあまあ、
ね、
はい、なるほど、うん、そうするとさっきからやりなんかその誰も傷つけない綺麗な橋の絵とか、
う
ん、
あ、そうですね、アジアの絵
画、浮世絵がいいんだ、
うん、わりかし、
なるほどね、
うん、しかもね、やっぱりちょっと珍しいというかね、あのちょっと、
なるほどね、確かに、うん、風景画が圧倒的に多いですもんね、そのね、ヨーロッパはやっぱ人間が主役みたいな、
うんうんうん、
で絵がきっと、ね、歴史として長いんだろうから、
そうですね、なんかやっぱりあのなんだドイツ行った時もやっぱりそのドイツの女性をグラマラスにこう描いたような
裸の、
やっぱりそのドイツにもそういう女性蔑視じゃないですけど、
あ、
性的にこうね、ちょっと女性をこう、あの、
なんか、なるほどね、
文化っていうのが昔はあって、うんうんうん、今は結構ね、あのドイツの女性もかなり強くなりましたけど、
はい、
だいぶ女性の地位は低くて、やっぱそういうふうにあのなんていうの、うんうんうん、あの体をこう絵にしてこう飾るみたいな、そういった、
そうだよね、あれさ平気でね美術館あるけど。ね、旬なぐらいやばいよね、結構。
まあそうですよね、
うん、そうそうそう、逆に男の裸体ねえなみたいな、
そうなんです、
旬ながいいところは どっちも出しちゃってからね、男女ともに
それそれ
そうそう、それは確かに思うわ、どっちももう
結構平等な感じがしますよね、
超平等ですよね、うん、なんかお互いのやらしい顔もなんか同じ分配だし、確かに
そうです、ね、
今のその AV 系とかとも違って、うんうん、すごい平等っすね、今思えば旬画って平等
だし、なんだろう、もうなんか、うんうんうん、なんか非正規を擬人化したりとかしたものとか
が、確かにもう、もう それがもう歩いたりして爆笑そうそうそう、爆笑、子供も安心で見てたみたいな感じ、
うん、なんかもうもはやそのエロ視線ではないっていう感じですよね、
確かにやっぱりその子供を産む元気なシステムみたいな、ね、そうそういうとこもあったのかもしれないですね、
そうそうそう、
なるほどね、すごいわ、ね、いやまあまあそんな感じで、そのタブー、宗教家のタブーがないってことでも浮世絵はすごい人気があったということで、その誰も傷つけない風景画を飾って家をかっこよくして家呼んでアフタヌーンティーやるけど、うん、料理はもう適当でクソまずいっていうことですね。
まずさ、
ね。この前もね、はい、なんかそもそも玉ねぎを炒めるのだろうかっていうね、不安からありました
ね。いやもうね、煮ちゃうよねみたいな。
でとりあえずもう香辛料、あ、なんか出汁とかそういうのがあんまり興味なさそうっすもんね。
ないですね。とにかくぐずぐず煮込むっていうのが。
あ、だから歯でちぎれればいいぞみたいなところもね、まあどの国にも得意不得意がありますから、まあまあ何かで見ましたけど、はい、その医学的にも、うんうん、人間のホモサピエンスのベロの味覚には、はい、その、まあ、人種というかで差、あの 個体差があって、まあ、イギリス人は日本人だと旨味を感じられる部分の味覚が死んでいるみたいな、なんか記事を読んだことがありまして、だからグルタミンとかやっぱ だしがないと料理じゃないっていう風に日本人は小さい時からまあベロで感じてるけど、そこが死んでるから逆にだし取ってなくても食えるぜっていう最強そういう意味ではまだ強い、
そうです
ね、といえば強いですね。
確かにね、塩味、
まあね、そうそう本当はね頑張れば昆布とか取れたかもしれないのに、海沿いであるのにお前そう、まあ、気持ち悪いつ取らなかったのかな、みたいな感じですかね。でそのな、料理まずくても平気で人呼べるっていう裏返しにはさ、あれですよね、その田川さんの持論というか、その産業革命がもう早、もうめちゃくちゃやっぱ日本より全然前に来てるから、もう共働きでクソ忙しいから、もう奥さんも料理なんかしねえと、
そうですね、そんなのやってる暇ないよみたいな、
かっこいいっすねだから女性にとってはすげえ行きやすいかもしれないですね。
そうかもね。そう。だから缶詰開けて、バーってこう出して。
はいはいはい。
それも私がそのホームステイしていたところで最初出てきた料理が、まあ、とりあえずグズグズに茹でたパスタの上に、なんかアーメン缶詰みたいなの
が。あるよね。あれまずいんだよね。味の薄い。
あれがバーってかかって、
あ、まずそう。
まあ、これはもう いじめかなと思って。
思いきや向こうとしてはそこそこいいもの
なんだ。これで全てなんですかみたいな感じで。
なるほどね。なんかさ、日本人がね、もしその外国の留学生呼んだら気遣ってね、寿司パーティーやってみるとか、そうそう。ないんだ。いや、かっこいいわ。
かっこいいですね。
いや、それ多分、やっぱね、大英帝国たるものを東アジア人にはこびないって。
豆の缶詰と。
豆の缶詰まずいよね、わかるわ、まあ、ひよこ豆は100歩譲ってうまいんだけどさ、いやでもなんかひよこ豆食わんやろイギリスは、
食わん食わんし、豆の缶詰がなんかいろんな種類が出てるから結構好きなんでしょうね。
あれ意外とそこは好きなんだ。で歯ごたえがぐちゃぐちゃのやつだよね、そうそうそう、ひよこ豆と違うやつだよね、わかるわよくわかんねえやつね。またそのユダヤ系とかなってくるとね、フムスだっけ、ひよこ豆ベースだとめっちゃうまいじゃないですか。
そうですね、フムスもよく普及してたけど、まあ
ギリギリ食えるみたいな、
そうそうそう、サンドイッチのなんかパンにとりあえずそのフムス乗っけて、で、
どうや
どうや出されることもよかった。
いや、かっこいいですね。まあ、逆に言えば女が行きやすい最高だっていうところですね。そうそうそうそう、いやでも私全然知らなかったのピーターパンの話ちょっとしてもらってもいいですか。
いやこれも私の考察というか、
はいはいはいはい、
まあね、冒頭でね、ピーターパンの冒頭でね、あれディズニーのやつよ、あの犬がさ、なんかベビーシッターみたいなことやってて、なんか犬がすべてこう運んで子供寝かせるみたいなシーンがあって、なんか最終的に犬がブランデーみたいななんか液体を薬用みたいな感じで飲ませて、いたんだけど、そうあれは一体何だろうと思ったんだけど、やっぱりあれブランデーかなんかで。
すげえな、
寝かせる、
子供に酒飲ませる、早く寝ろと、
なんか調べたんですよ、すだからそしたらやっぱそういうなんていうの、子供にちょっとブランデー舐めさせて、もうとにかく寝かしつけると、でまあその後仕事する人もありの、まあ、あのピーターパンの場合は夫婦でちょっとおしゃれしてパーティーに行くと、
なるほどね、日本だったらそのイントロはなかなかやんないね。ジブリはそのイントロやんないもんね。
パーティーに行くの当たり前のようにね。
ないないない。まあまあね、本当に。まあ、トトロとかもこの前久々に見ましたけど、はいはい、やっぱ お母さんが病弱とかはあったとしても、でもお父さんがちゃんといたり、その、長女がね、まあロリコンですから、宮崎先生は。その長女のけなげな小学生が朝ごはんちゃんと作ってみんなで食べるとか、そうなってるもんだからノリが違うのね、冒頭から、ね、そ
う
そ
う
そ
う、当たり前のようにパーティー来ますからみたいな感じで、
はいはいはいはい、料理がまずくて何が悪いってことですね、
何のあれもない、
パーティー行けんだぞっていうね、クラブ行けんだからもうズブズブの、ま、豆茹でたパスタに乗っけりゃ
食えるだろうみたいな、
食えんだろうみたいな 素晴らしいですね。そうです
よ、そう。だからまあね、今でもそうやってあの、まあ、夜中に遊ぶようなクラブとかが、
はいはいはいはい、そうかそうかそうか。だから若い人だけじゃなくて、はい、あのお子さんがいたとしてもみんな行けたら行くと、
踊りに行ってくる
わけ、ね、かっこいいですね。まあ日本だとそれだけで文春に戦いそうですけどね。割とまあ、ね、いらっしゃるかもしれないですけど、そう日本だとそう思っちゃう。かっけーわ、うん、なるほどね。あとその田川さんの持論で、うん、そのまあイギリスの場合なんかも女の人の方が旦那殴ることもね、日常茶飯事。まあ、
本当に女の人はあの
対抗っすね。
もう、はい、旦那がだらしなかったらもう容赦ないですし、
かっけー
そうですので、なんだろう、あのとにかく怒って男を殴らないっていうだけで、うんうんうん、日本の女はとてもモテるという。
すごいな、すごい、やっぱ本当レベルが違いますね。いろいろこの地球上で、
もう あなたはどう何したいのってこう聞いてくれるっていう女性はもう世界中探しても女性、あの日本の女性だけ、
日本だけと。すげえな、日本どうしたんだろうね。逆に言えば、
そうですね、こう立てる感がもうすごい。
どうしたんですかね。まあ、やっぱこれ徳川幕府の陰謀なのかな。雑にねまとめますと。
なるほど。
いやもう本当に、いや分からんけど、いやもう本当にさ、まあまあ話それますけど、今あの東京国立博物館上野の東博で桃山展っていうのをやってて、まあ当時のあのまあ、とんーなんなんか。狩野派の人かなんかが、はい、当時のなんか若者の楽しいその日常を描いてる図屏風描くものがあるんですけど、もうなんかまあなんかすごいダンス集団、なんかイーガールズだかトワイスだかわかんないけど、まあ、日本の若い女の子が踊ってるのを、なんか、はい、あのお城から見てる女の子たち、お姫様なのかな、みんなね立て膝ついてたり、本当今のフェスに行く女の子みたいな感じで見てて、桃山まではやっぱ女の子も楽しそうみたいな、着物もさ緩い感じ、下の方で女の人も緩く縛ってるから、はい、もうあぐらもかけるし立て膝もできるし、本当今の女の子みたいだなみたいな感じで、だやっぱ仮説ですけど徳川じゃねえの、本当だよ。正座なんかもう異常だよ。まあね、拷問の座り方だったらしいから、まあ、元は
確かに。
そんなん
しない、ね。あ、そうだってね。だって正座じゃないですか。
今はおかしいですよね。で、そう本当いつもイラつくのが、そうじゃ男性の方はね、もうあぐら書いてもいいですよみたいな。まあまあまあまあ、やっぱりね、90近いおばあさんの先生とかそういうこと言いますよね。まあ。でも実際でも私もスカートで行っちゃったりしてからあぐらかけないみたいな、まあもうズボンで行ってさあぐらかけたいんだけどねわしも、まあ、そこは同調圧力がかかってるけど、室町時代のあの可愛いあの着こなしであれば女の人もさらっとあぐらをかいて抹茶を利休からもらえたんじゃないかなと思うけど、
ね、
いや、うん、的なことですね、はい、的なことです、
はい、
なのでイギリスは料理はまずいけど、うん、すげえ女が行きやすいかっけーみたいな。
そうね、そうね、強いし、うん、
だいやまあ強い、そうかそうか、ね、強いのね、いいっすね、はい、まあ、まとめるとどの国にも一長一短あって
思えるんですね、そうですね、
浮世絵とねだいぶ関係なくなってきた、脱線してしまいましたけど、そうですね、だからまあ私が生きてる間に女の子もあぐらかいて抹茶が飲める、うん、そんな世の中にしたいと思います。
あぐらを普及させましょう。
まあでも可愛いパンツルックとかだったらね、あぐらで一緒にできるしね、そうだよね、やっぱね、まあ、スカートでパンツ見えるの気まずいもんな、そこはちょっとなんかもはや、まあでも春画の時代を生きてたら別にパンツ見えてもいいんだけど、でもなんかもうね、パンツはやっぱ聖域みたいになっちゃって
るね、確かにね、
そこはね、あの三つ取りして逮捕される男みたいな、まあ文脈もあるから、まあ、
それダメ
だ
から
やっぱズボンだな、どっちがどっちなんだかね、分からんですけどね、いつからこんなになっちゃったんだろうねっていうね、パンツについてもそうそうなんです、だからまあやっぱ仮説ですけど、桃山までは楽しかったんじゃねえのっていうね、日本も、 はい、仮説でございます。はい、まあこれは信じるか信じないかあなた次第ですし、です、ね、はい、え、違うよ、こんな資料あるよみたいなのあったらぜひそれもお便りをいただければとお待ちしてます。はい、というわけで今日は名残惜しいですけど、あのこの辺で終わりにさせていただこうと思います。はい、本当浮世絵からねピーターパンブランデーなめまで本当に勉強になりました。高川さんありがとうございます。なんかあのお知らせありますか？
そうですね、まあ、一応その私もね、あの活動として12月は、1日からルミネ2スプーン展示やって
る、はいはい、うん、新宿、
まあ、
お、東京の皆さん行けるやつや
っていう中のにルミネ2にあるなんかショップさんで、
いやいや、めっちゃおしゃれじゃないですか。パリピが行くとこですよね。
パリピなスプーンを展示しますんで、あと
スプーン、
おーおーおー、はい、まあ、12月12日ですね、我バックパックアンさんで、まあ、南青山の、ギャラリーさんで、うんうんうんうん、演じ物展っていうのが、
はい、
結構これはもう半期でももちろん来ていただく、
そうそうそう、
あの、
わかりました、激しくお伺いします。
演技物、もう発祥演技物出てきますんで、はい、あとじゃあ関西のお客さんもしいらっしゃったら12月16日から梅田阪急さんで、はい、まあ、こちらも爆笑な、なんだろうね、年末年始ネタで展示します。
あ、いいですね、阪急電鉄、さっきの小林一三さんが作ったデパート、はい、7階で
12月16日から、ね、やります。
すごいですね、もう年末大盛り上がりですね。
年末だけはすごい
いやいや、とんでもないです、うん、もう本当に、うん、なので皆さん、田川亜希さん、あはあのアジアの求人のかっこいいやつね、はい、に希望で検索すると、
わーってやっ見ると、うん、
あー、いやいやいや、今時ですね、今時、いやいや、そうそう、確かにツイッター、やっぱね、陶芸家の方はツイッターよりやっぱり、
ね、どうですかね、もう
きっとね、ツイッターはもう本当廃人しかいませんから。なるほど、じゃあ皆さんインスタなどなどをチェックしていただいて、東京と関西の人はもう百貨店に行こうですね。
あとはあの話はします、はい、今
あのどれでしたっけ、あーそうだそうだ、すみません、私が言っといて忘れてた、いやいやいや、ちょっと新しいねプロジェクト2人でやりたい、ちょっと言っちゃってください、お願いします。
いかがでしょうか。
やるだをね、やるだ、
やりましょう。
まだね、とんかつ DJ あげ太郎の漫画を読めてないんで、あのどういう感じがいいんだろうっていうのは皆さんから募集したいと思ってます。
内容はないです
、
まだ
決めてない。何をお抹茶 DJ が立てるのかっていうね、立てるとは何か、
あのなこう名前だけいいなと思って
ありがとうございます、これはねやってきますよ。まあでもすでにね、もうディスクトジョッキみたいな感じにもなってますから、あとは抹茶をラジオ内でどう立てるかという感じですね。はい、ありがとうございます。はい、あとまあ給湯流茶道からも一つ告知させてください。2020年12月12日ちょっとかぶってますね、午後2時から、平安時代に詳しい大学の先生とトークをズームでします。なんとあのその大学の先生の論文テーマが平安貴族の遅刻についてというめちゃくちゃ面白いんですよ、本当に。なんかね、知らなかったんですけど、はい、そのいろんなその研究者の学会がね、もう今分化していっぱいあるんですけど、その時間学学会っていうのがあるらしくて、時間に関する、まあ、今私たちがこのアクセク働いて病んだり長時間労働してるっていうやっぱことに対して、日本人はどういう時間をの軸で働いたとか、まあ、働くことだけじゃないですけど、その時間学学会というのがあって、そこに所属している活水女子大学というところに細井先生の論文なんですけど、この論文が読みやすい上に爆笑でですね、あの本当サラリーマンが読んでも本当平安時代のサラリーマンである貴族俺たちと変わんねえなみたいなことから、まあ恐ろしいその平安貴族の足の引っ張り合いまでいろんな話を聞けることになってまして、推しがですね、その平安貴族の遅刻についてという論文の1ページ目がプリントされた T シャツを ご予約した方にはお届けしますんで、そのトークを聞くときにみんな同じ T シャツを着て盛り上がって聞けるという感じにしています。はい。そうそう。あ、そうですね。みんなでスクショを撮りたいというね、そういう野望もありますので、これもですね、九刀流平安貴族の遅刻で検索をね、
そんなの検索する人この界隈だ
けいないけどね。はい、そうそう。でまあ論文をプリントしてるので、ロンティーって略してですね、あの、まあ、ロング T シャツとダジャレで、はい、はい、半袖なんですけど、お願いします。はい、じゃあ皆様からは、お抹茶 DJ 立てたろう、何をやったらいいかの、ぜひお便り募集してます。今んとこですね、ツイッターとかインスタ、あの、ハッシュタグオフィス諸行無常で、あの、投稿していただければと思ってます。お待ちしてます。じゃあ、本当、忙しい中、今日、田川さん、ありがとうございました。
はい。
はい。じゃあ、今日はここまでとさせていただきます。九刀流茶道プレゼンツ、サラリーマンの傷を癒す日本文化ラジオ、オフィス諸行無常でした。ありがとうございました。失礼。はい。では、